ヨブ記です。午前中に、お話ししましたように、私たちがこれからシーカというジャンルの中に、分類の中に入っていくわけですけれども、ヨブ記はその苦しみがこのキーワードですね。その根源的な問いを神に対してぶつけていきます。で、不思議なんですけども、人間って不思議ですね。例えば自分が落胆しているときに、落胆している人の話を聞くと逆に励まされるってことないですか？あ、私と同じところを通ってるんだっていう慰めを受けるんですよね。で、ヨブ記も似たようなものがあります。で、ここまで、エスカレートしてしまうのかといういわゆる普段の生活では、できない。しかし実は私たちの生活の中で現実のものとして存在する、このものをですね、この取り組んでいくわけで、一見霊的に見えない、一見クリスチャン的ではない、そういう人物の姿をどんどんこれから見ていきますが、実はそこに神様の希望と慰めがあるということで、これを通してですね、その今までこうふりをしていたクリスチャン生活、別に今までがふりをしていたというよりも、そういう面がありますよね。誰でもあります。でもそこから成熟に向かっていく、私そのものがクリスチャンなんだ、存在がクリスチャンなんだですね。これをですね、この見ていくのがヨブ記であります。で、今進行中の西日暮里のバイブルスタディですね、お時間がなくて来ることはお出来にならない方はですね、ぜひですね、ホームページに行かれて、恵比寿と西日暮里バイブルスタディのところに行かれてですね、まだ1回しかやってないんですけども、ヤコブ書ですね、ヤコブ書が同じ問題を取り扱っていまして、その冒頭が、見なさい、耐え忍んだ人は幸いであると、あなた方は試練を受けた場合には、この上もない喜びだとみなしなさいという、その試練を受け、それから忍耐を働かせて、そして完全な人になることができますというのが冒頭なんですね。その完全な人という言葉が、十分に成熟した人と言い換えることができますけれども、その完璧主義者の完全ではなく、その従前な人っていうふうに日本語にありますが、そういうものになると。で、そのいろんな話題がヤコブ書は出てくるんですけれども、最後にその結局ね、停留で流れているのはその試練にあっているっていうことなんですよね。で、いろんな話題が出てくるんだけど、最後に、この5章の11節で、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。で、ヨブが出てくるんですよ。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということですと。で、そのヤコブ書の中で、行いのない信仰は死んだものであると聞くんですけれども、言い換えると、私たちクリスチャンとしては立派に話せるんですよね。口はクリスチャンで立派に過ごせるんですが、実質が伴って言ってないといつもギャップがあるわけなんです。で、そのギャップを取り除いてくれるというのが試練なんですね。困難なんですよ。で、それによって、その進化、自分のその本当に信仰の置きどころが今どうなっているかということを確かめていくことができる非常に貴重な体験が、この試練なわけなんですけれども、その手本がこのヨブになります。で、ヨブは最初から潔白で正しく神を恐れって書いてあるんですよ。で、 細心の注意を持って悪から遠ざかっていた、その正しさを持っていました。ところが最後のヨブはその灰の中で、塵の中で、この悔い改めているというヨブになり、そして神はその途中でヨブが神に対していろんな、挑戦的なことを言う、それも全部ひっくるめてヨブのようにヨブのようなに真実は、ヨブが真実を語っていたと、その ある意味でそのヨブの姿を見るといかにクリスチャン的じゃないか、いかにこうなんていうのかな、激しい言葉を使っているので全然クリスチャンっぽく見えない。でも実は最後に神は、彼は真実を語っていたっていうふうに書いてあるんですよね。悔い改めているヨブと、そして真実を語ったヨブ。で全然その一章に出てくるヨブの姿と細心の注意を払ってですね、ここの一章を見るとヨブ確かに立派な、いわゆる模範的クリスチャンみたいなね、そういうイメージですよね。ところが40何章だっけ、2章に出てくるヨブというのが成熟した形でのヨブを見ることができるんですよね。でここに希望があるんですよ。私たちきちんとしたクリスチャンになりたいって願うわけなんですけども、そのきちんとしたというのが定義が、かなり違う、私たちが考えているものとはかなり違うんだということを見ていくことができます。では一節から読みますが、うつの地にヨブという人の名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。ヨブの紹介であります。うつというこのところがどこかということは定かではないんですけども、今見たように3節の最後に東の人々の中、東という言葉が使われていまして、大方の意見は、私もそう思うんですけれども、エドムあたりではなかったかと言われています。エドム、というのは今の視界の南ですね、ヨルダン、今のヨルダン国の、この南側になります。なぜかというと、この後で友達でテマン人エリファズがいて、そのテマンというのはエドムにある町であり、あとは家畜がシェバ人がやってきて、カルデア人が襲ってきたと。シェバ人というのはアラビア半島の南で、カルデア人が北から襲ってきたと。ということで地理的にはあの辺り、ヨルダンの辺りであると考えられます。時があの族長時代であると考えられます。あの創世記に出てくるアブラハム、イサク、ヤコブ、そこに出てくる地名や人物の名前が同じか、あるいは似通ってものが出てくる。でヨブ自身が140歳まで生きているので、族長が同じように長寿であったということも掛け合わせますと、時代がその時代であるということが分かるわけなんですね。ということを考えますと、もしかしたら、このモーセ五書よりも早くこのヨブ記が書かれていた可能性もあるわけなんですね。モーセ五書が一番早いと言われてますけども、もしかしたらその原稿というか、その元になった話というのは、このヨブ自身が書いていた可能性もあるわけなんですけども、ですから本当に古い時からですよ、現代に至るまで同じ問題を人間が持っていて、共通の課題で解決できない課題を人間が持っているということを、知ることができます。で潔白で正しいという紹介ですね。で口語訳の方が私は好きなんですが、全くかつ正しく、そのさっき言った従前である。でこれがヨブ記を見ていくときに非常に大切な背景になっていくんですね。なぜかというと、これだけの苦しみを受ける罪が彼が探そうにも見つからなかったという、そこにおける その苦しみですね、彼何苦しかったかって言ったら、そのもう本当に痛くて辛いということ以上に、このなんで神様こういうことをさせるんですかという問いに対する答えがなかったことに対する罪、苦しみなんですね。これを私たちは見ていくことになるわけなんです。そして次に、神を恐れて悪から遠ざかっていた。大事ですね。主を恐れることは悪を憎むことであると箴言に8章の13節に書いてありますが、主が自分の前にいらっしゃるということが分かれば悪を行うことができません。意外に私たちは人よりも神よりも人を恐れている。もう私は本当にここで告白しますけども、皆さんの前では決してできないことをやっぱりやってしまう、罪を犯しちゃうわけですよね。でも本当だったら人の前で恥ずかしいこと以上に神の前で恥ずかしいことはできないわけで、神を恐れるということは悪を離れると。で、事実ヨブは後で告白していくんですけども、いかに神を恐れて離れていたか、悪から離れていたかを、例えば貧しい人には分け与え、で乙女を情欲を持って見ることを避けていたであるとかですね、そういうことをこう話しているわけなんです。で、彼はものすごいたくさんの財産を持っていた人であります。これもアブラハムと似てますね。祝福を受けていた、この大富豪であったということで、あります。そして4節です。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。この10人の息子娘がいまして、この祝宴を開いていた。で、これは何ていうのかな、怠けていたというよりも家族の絆を深めていく、この一環を行っていたと考えられます。で、負担がこの一人に行かないように、息子一人一人にその順繰りにですね、そのパーティー、その祝宴をする場所を変えていったと、いうわけなんですが、ここで、このヨブの潔癖さですね、これをよく表しているこの文章があったわけなんです。自分はもちろんのこと、息子娘がこのような豊かさの中で神を忘れて、神様が知らないとか、その呪っていくということが口には出さなかったとしても心の中で行っていたかもしれないという用意周到さがありまして、それでその特に表立ってはそういうことをしていなかったとしても、この生贄を捧げるという、ここまでですね、もう悪を見出すことのできない、非の打ち所のないような人であったわけなんです。で、この5節までが地上で起こっている出来事なんですね。そして6節以降で天における物事が展開していくわけなんです。で、そのことでヨブに対する不条理が一気に始まるということなんですね。で、この世の中を見るとき、自分の生活を見ていくときに、私たちはあくまでもこの地上に住んでいるこの中の範囲でしか物事を見ていなくて、不可解なことが起こる、理解できないことが起こる、そして理解ができてもどうしてもこの部分がつながらないということがしばしば起こるわけなんです。で、その時に考えなければいけないのは、天もあるんだということなんです。ちょうど2次元の世界に生きている世界が3次元の世界が入り込んでいくような、そのような状態になっているわけなんですね。ですから問題が起こるときに人間による過失、過ちというふうに限定してしまうのが私たち人間なんですね。けれども、確かにね、やっぱり人間の責任というのはありますから、その責任を追求していくというのは大切なんですが、追求するだけでは決して理解できない天における問題、神ご自身の問題 と言ってもいいですね。人の問題という以上に、それもちろんあるんですよ、ね、例えば何か悪いことしたら何か起こるし、ね、けれども何もないのに起こっている問題、神の問題があるんです。これが主権の中で起こっているわけなんです。で、まあ、世の中でケンケンガクガクといろんなことが言われていく中で、例えば私が、まあ、聞いたことご存じある方いらっしゃるでしょうかね、陰謀論の中にですね、あの東日本大震災は人工地震であるとかですね、何か理由をつけたいんですよ人間って。必ず、うん、神がなされたってならないんですよね、なかなかね、まあ、今のは極端な話ですけれども、何らかの形でそういうふうに追求していく。けれどもダビデが詩篇の中でこのように自分を戒めています。131編の1節に、主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。大事ですね。及びもつかない大きなこと、苦しいこと、深入りしません。ただ神がこれが何かをされているんだ、今は理解できないけれども私は神がされていることを信じそこに立ちますという立場であります。で、この信仰とっても大事なんですね。もちろんね、罪と悪と正義というものがあり、そして罪というものもあり、私たちはそこを明確にはっきりとさせていく必要はあるんですけれども、物事すべてをですね、白黒はっきりさせようとしていくというのは非常に危険であります。どこかで何か神様が持っているまだ見えてないファクター X があるかもしれない。これはね、残しておく必要があるんですね。で、これを残しておくことによって、あの友人たちが陥ってしまったその罪定めですね、相手を罪に定めていく、裁いていくということをこのから避けていくことができるわけなんです。これは不可知論になるということ、知らないというふうになれということではないです。判断してはいけないという話ではないです。けれども判断している中においても、どこかで神様がもしかしてこのことを悪いことも持ちになって何かをしているかもしれないという違うその視点というのをですね、この頭のどこかの片隅に置いておく必要があるわけなんですね。そして6節に入りましょう。ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを 歩き回ってきました、神の子らと言ってますけれども、これは天使のことです。で、天使たちが主なる神の前に御前会議として来てるわけですよ。御前会議、分かりますか単語。あの戦前の方だったらね、もうしょっちゅう聞いたと思うんですが、あの天皇の前でこの閣僚たちが集まるわけですよね。で、神の前で天使たちが集まってきたわけです。一日の活動を報告していたのでしょうか、まあ、天使、私は信じています。皆さんどうでしょうか。使える例だと聖書に書いてあります。で、異質な存在がサタンでも、実は彼は堕落した天使であり、天使の一人であるわけです。元は神の御座のところにいたケルブであると、エゼキエルの28章11節以降に書いてあります。でも自分の美によってうぬぼれ高慢になって神になろうとしたため、追い出され、そして新約聖書に空中という言葉が出てき、そこで権力者として支配をしていることがエペソ書の2章の2節に書いてあります。ですから神の前に出ることができるその空間であり、そして地上にも直接触れることができる空間でもある、まあそういうところで血を徘徊していたということが言えるわけなんです。で、終わりの日も、あのちなみについでに話しますと、終わりの日はどうなるかと言いますと、黙示録の12章を見ますと、そこでミカエルと戦っていた時にミカエルに負けてですね、地上に落とされていくということが書いてあって、7年間の時代の後半部分ですね、このでその自分の最後のあがきを、あのハンキリスト獣を通して行っていくということになっていくわけなんですね。で、地を行き巡りそこを回ってきたと。で、大事なのはサタンは偏在していない。難しい言葉を使いました。偏在というのは至る所にいるという意味です。神は至る所におられる方ですが、サタンは至る所にはいないんですね。歩き回る。しかし このダニエル書とか見ますと一瞬にしてですね、非常に遠いところ、もう今のコンコルドも間に合わないようなですね、スピードを持って光のようなスピードを持ってですね、移動しているガブリエルであるとか見ますから、この歩き回るという言葉のようにもう本当に世界をもってこのサタンは活動ができますけれども、あくまでも偏在する存在ではないということであります。そして徘徊するという、これ歩き回るって言ってますけど、徘徊っていうふうに違う訳で訳されてるかな、なんかいい言葉だなと、サタンにね、サタンの活動をよく表している。第一ペテロの5章の8節ではこう書いてます。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。そういう感じで歩いてたんですよね。でその歩いている時に神の方からヨブのことを話し始めました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。しもべと呼んでますね、ヨブのことを。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが、誇らしげにそのヨブに対してお前は手を出せなかったであろうということを話しています。でこのようにしてヨブは全くこの知らないところで神様の方がヨブを知っていたというのは注目に値しますね。そんな会話がなされていることも当然知りもしないわけなんです。でもこの真理が大事です。私たちは神様に愛されています。ですから私たちが神様を知っているという前に神に知られているんですね。第一コリントの8章の3節に、しかし人が神を愛するならその人は神に知られているのです。悩みませんか？私ちゃんと神様知ってるかなどうかなって、悩まないでください。もう自分が神を知る前に神に知られています。このヨブと同じです。そして9節以降、サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。告発してますね、ヨブを。で、黙示録12章でサタンが兄弟たちの告発者と呼ばれています。で、ここでは財産がこれだけ豊富に与えられているから神を恐れているのだ、この利益があるからこそ神を敬っている、本当に神を敬っていることではないという挑戦を神様に対してサタンがしています。だから取ってくださいと。でここで午前中に学んだ内容になりますが、神を私たちが敬うのは神が神であるという理由だけです。何かよくしてくださるから敬っているのではないということです。もちろん神様は私たちによくしてくださり、私たちを愛し祝福してくださるわけですけれども、たとえそうでなくても、このことは大事ですね、たとえそうでなくても私は神を信じる、神に服従するという関係を持っておられるでしょうか。そうですね、私もこの呼ぶ記入るときにいつも思い出す若きクリスチャンの時、それは神がたとえ悪い方であったとしても私はこの方を信じます、つまり災いを与える方だったとしても、主権者であれば私はこの神を 信じていきます。でこれかなり過激ですよね。いつも神は愛っていう伝道してるじゃないですか。神は良い方だって事実そうですよ。でも主権者というところに信仰を置いていると、その揺るがぬ信仰ですね、何か起こってもその時は大変だけれども神様が何とかしてくださる信仰になります。そして次にですね、サタンが完全に主なる神のしもべであるということを知っていただきたいんですね。他の天使たちと同じようにサタンに対して神が命じられて、サタンも神の許された範囲でしか動くことができないということです。で、ヨブの財産に垣根があった、垣があったんですね。でサタンはそれを知っていたんですよ。意外に私たちが普通にしている健康であるとか、普通にしているその持ち物であるとか、当たり前になっているもの、実は垣根があって、私たちは神によって守られているわけなんですね。忘れがちですよね。で、神が彼の手に身を伸ばしては身に手を伸ばしてはならないと言ったように、体には手を出すなと言って、最初の段階では体には一切手が出されていなかったわけなんです。で、主の前からサタンが出ています。だから主の権威の中にサタンがいるわけなんですね。で、悪という存在について私たちが知らなければいけないことは2つあります。第一に、悪は神が作り出したものではないわけなんです。今も悪魔がそれを行っています。で、ヤコブの1章の13節で、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。なんですね。しかし、その悪をもご自分の主権の中に入れているというのが2つ目なんです。神が悪をそういう意味では引き起こしておられるわけなんです。イザヤ書の45章の7節にこう書いてあります。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。で、ここが難しいんですよ。ここが呼ぶ記のテーマになってくるんですね。もし私たちが二元論、この世は神とサタンの二手で支配されているというふうに理解するのであれば楽になります。何か悪いことが起こったらサタンのせいにしていればいいわけなんです。事実サタンが引き起こしているんですけど、問題は神が許しているということなんです。神がそうしなさいと言っていることなんです。ここに対して神がそれをしているということに対しての激しい葛藤が生まれる。ヨブが神が私を苦しめているという言葉を何度も何度も吐いていくようになります。まあ、でもそこにも目的があってですね、まあ、それは話していきますが、まあ、簡単に言うと品性、この練り清めが行われていく、この自分のなんていうかな、もう深い人格の深い深い部分で、こうじわじわと神様の形が形作られていくという品性ですね、になっていくんですね。で、そして13節です。ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしていた時、使いがヨブのところに来ていった。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかり、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。ですね、まずこれが起こりました。シェバ人、先ほど言いましたように、シェバの女王というあのシェバと同じです。アラビア半島の南であると考えられますが、そこからこの略奪にやって、また牧道たちをですね、若い者たちを剣の刃で殺していきました。16節、この者がまだ話している間に他の一人がやって、他の一人が来ていった。神の日が 天から下り、若い羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。でこの神の日、というのが、いわゆる天災ですね。人災ではなく、人によって焼かれたのではなくて、雷だとかそういうものによって、この、羊が、またその羊飼いたちが焼き尽くされました。で次17節、この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。カルデア人が三組になってラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。バビロンから来た者たちですね、北からですね、シェバ人は南からですけども、カルデア人は北から襲撃して、これでラクダがなくなり、そしてこの者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れてあなたにお知らせするのです。荒野が吹いてきました。荒野から間違って大風が吹いてきました。東の風と、よく言われるものですね。で東の人たちなので、東って呼ばないで、このその目の前にある荒野ですね、このアラビア半島だと思いますけれども、このイスラエル行くとですね、この時々ものすごい熱風がこう強風が吹くんですね。で、その話だと思いますが、で家が壊れて全員死んだと。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。午前の礼拝、説教ここからなので、いらっしゃらなかった方はぜひ聞いてください。教科明日のうちにアップします。でこの言葉を聞いたらいかがですか。ヨブのような立派な人間にはなれないって感じますよね。いや私だってもう神も仏もないってなっちゃうと思いますよ、これだったいわゆる日本語で言うね。ところがこのように主を褒めたたえました。でもね、ここがヨブの焦点じゃないんですね。ここでね、ヨブのイメージが作り上げられちゃうんですよ。ここじゃないというのがヨブ記のテーマなんです。この後にヨブは自分の体が打たれ、三章から生まれた日を呪います。激しい言葉を友人に対し、また神ご自身に対して使っていき、これが焦点になっていきます。そして先ほど話しましたように、だからこそ私たちに希望と慰めを与えていく、現実に真正面から向かっているヨブの姿から慰めを受けていくと。ただ注意深く読んでいきますと、ヨブは神に訴えていきますが、一線を越えていない。つまり神は呪ってないんです。生まれた日は呪いますが、神は呪ってない。死にたいと言いますが死なない。これ3章後で読みますよ、出てきますが、それが土台が、神のとの関係の基本的な土台というのが、主は与え、主は取られるという、神とのこの神の主権に対する信仰があったので、それがどんなことがあってもこの一線を越えない彼の防波堤になっていたわけなんですね。それによって耐え忍ぶことができたわけなんです。でこの時点で、このサタンの策略に対して彼が、そこに陥ることはなかったわけで勝利を収めました。ヤコブ書の4章の7節に、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。 そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと。勝利が与えられました。で、私たちも霊の戦いにおいて、信仰の戦いにおいて勝利が与えられます。経験されていますでしょうか。経験してください。勝利が与えられるんです。で、私が宣教地で聖書を教えていたときにですね、2人の学生がですね、喧嘩を始めてですね、で罵る言葉を1人が言ったっていうんですね。でですね、もう1人はですね、もう本当に怒りをですね、この抑えるためにベランダに出てですね、で戻ってきてごめんって謝ったんですよ。もう1人がなかなか、1時間みんなで祈りました。祈って祈って祈って賛美もして最後に謝ったんですね。一言ごめんっていうのが人間なかなかできない。でも減り下っていく必要があります。祈っていく必要があるんですね。で、勝利が与えられるまで祈っていく、賛美していく、御言葉を読んでいく、そして砕かれていく。で、嬉しいじゃないですか、勝利が与えられると。でもサタンがね、必要なんですよ。2章です。2章を見るとまた彼はここまでするかということを神に対して言うわけなんです。ある日のことを、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩いてきました。歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが、サタンは、ここまでにしますね。また神様はヨブを誇らしげに語って、くださっています。で、神がこのようなサタンのこれから言う試練にお許しになったということは、ヨブがこの試練に耐えることができることを知っているからこそお許しになっていることに気づいてください。ですから42章でね、結局結末が来ますけれども、知ってるんですね。第一コリントの10章の13節に、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。で、試練に遭うときに大事ですよ。いいですか。自分の信仰が弱いから懲らしめられる、いじめられると思って試練に神が合わせているのではなくて、むしろ私たちにくださった信仰に誇りを持っているから試練に合わせてくださるんです。で、その信仰そのも、信仰さえもが神の彼の賜物、プレゼントとして与えられている。その信仰に神様は誇りを持っておられるから、それをお許しになっているんですね。で、サタンは主に答えて言った。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。つまり何言いたいかというと、肉体を打てばヨブも体当たりしてあなたに立てつくだろうということです。自分の体の治療のためだったら全財産を持ってもそれを治したいと人間は願う生存本能があります。だから体が健康であったからヨブも神を呪うことはしなかったのだということなんですね。肉体というテーマがこれから始まります。実に神はご自分のキリストを その肉において傷つけることによって私たちの魂と肉の癒しを与えてくださいました。彼への打ち傷によって私たちは癒されたとイザヤ書の53章に書いてあります。肉体で起こっていること、私たちの魂深く関わりのあるものなんですね。もし私たちがこの肉体は大切なものではない、魂が救われ天国に行けるのだからこの肉体はあまり大事ではないというふうにお考えであれば間違った考えです。もしそれだったら神は復活の約束を与えられなかったんですよ。なんで復活の約束を与えるんですか。ただ魂だけが天国にあればいいじゃないですか。そうではなくて復活の体を持って完成するんですよ、救いが。それはこの肉体に関心を神がお持ちだということであります。その肉が打たれることによっての命についての壮絶な戦い、根本の問いかけがこれから始まるわけなんですね。主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。ここ大事ですね。命に触れるなと。でここで言ってる肉体の生命のみならず内なる人ですね、魂であり霊は触れるなということであるわけです。だから魂と肉体というのは深く結びついてますが、はっきりと区別できる。つまり肉体からの状況で魂が従属する必要はない、選び取ることができるんだということであります。ここ、とっても大事ですね。その生物学的なですね、あとは生理的な現象によって、もちろん私たちはこの脳も生物学的な生理的なもので作られてますから物質があるわけですけれども、でも魂は自由なんですよ。魂は自由なんですよ。だから人を殺したいと思うのが病気でそれで殺してしまった。違うんですね。神様は魂を与えておられます。たとえそういう影響を受けたとしても、私たちが信じている福音はそれに自由になることができる力を与えておられるわけなんですね。でその与えられた自由意志をフルに活用させて、これからヨブが戦いを始めていくようになるわけなんです。で次に7節、サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。悪性の種物と訳されているこの言葉、出エジプト記の10の災いの一つにあったあの種物ありますね。あれに使われています。どのような皮膚病だったか、意見が分かれます。象皮病、象に皮に、あの病ですねという意見もあります。で私昨日写真見てうってなったんですけどもかわいそうですね。あの西郷隆盛もそうなってたっていうなんかね結構多いですね。で、天然痘という意見もありますし、ただあの象皮病のこの昨日写真見たんですけど、ヨブどうなのかなって僕は思いました。わからないです。でまずこの一つ一つ挙げていきますね。まず非常な痒みを今ここで伴うということがはっきりと分かります。でこの肺の中に座っていたというんですけど、当時この痒みを軽減するためのに使っていったのだろうと言われていますが、他の箇所を見てみますね。7章の5節はこう書いています。私の肉は宇治と土くれをまとい、私の皮は固まってはまた崩れ落ちる。宇治ですよ。で固まっては崩れ落ちる。で次19章の20節、私の骨は皮と肉とにくっついてしまい、私はただ歯の皮だけで逃れた。皮になっちゃったんだ。肉はなくなっちゃってる。そして、19章の17節、私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者らに嫌われる。息がなんか 異常な悪臭を放っていく、いわゆる公衆の世界じゃないと思うんですね、これはね、この異常な悪臭を放っていると。で次に16章の16節で、私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。これは見えなくなったということですね。視力が失われていっているような状態であります。そして9節、すると彼の妻が彼に言った。それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるんだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すことを口にしなかった。いやー、あと妻の意見、確かに愚かなんですが、呪えば死ねるではないかっていう、ね、神によって打たれてね。でもこれ愚かですよ、もちろん。サタンが神にそそのかしたことですから。サタンの思うツボですよ。でもね、妻の意見って人間の正常な感覚じゃないかなって思うんですよ。つまり肉体の痛みは死ぬより過酷だっていうこと。で妻も夫と同じように苦しんでるんですよ。10人の息子娘死んでるし、財産もなくなってるし、その夫のあまりにもひどい姿を、これを看病していかなければならず、神への誠実を守っている者がこんな目に遭っているのであれば、一層のことね、呪って神に打たれて死んだ方が楽になれるというふうに思ったに違いありません。確かに愚かなんですが、現実の世界で主に仕えている人々に続けざまに病、不幸が襲ってきて、その傍らにいる妻や家族の者たちが辛いところを通っている。またその反対に、その宣教師の妻であるとかが本当に病気になっていく。でこういうことはですね、もう私も宣教会議とか出ますと、そのもう本当にもう目の前にいる人もそういうところを通って、なんでというようなところを通っていきます。例えばこの前はフィリピンに宣教に台風のあれでですね、私支援を送りましたけども、その、カルバリの宣教師の方で長年ですね、フィリピンとか東南アジアを掲げているやっていらっしゃる方ですね、その奥さんがどんどん徐々に目が見えなくなっているんですね。毎年会うごとに目がもっと見えなくなっている。なんでだろうと。でそういう時に実際に神を呪っていくっていう人もいるんですね。未開の地に行った宣教師夫婦がたった一人の人だけにしか改心を導くことはできなくて、信仰を持ってもらうことはできなくてですね、しかも妻が病気にかかって死んでしまったと、もういいって言って神を捨てました。彼は何十年経った、そして死ぬ直前に、その夫婦が、その奥さんが死ぬ直前に子供が生まれてですね、それでその子供を他の人にあげたんですよね。でその娘が牧師の養女になって、でニュースを見たら、宣教のニュースを見たらですね、なんとその一人の子から大勢、村全体が救われて、なんとキリスト教の学校も建てられて、10万人の信者がいる。その話を伝えに、その娘さんが言って、神という言葉を聞いただけでも硬直して、顔が赤くなってですね、もう絶対に神の言葉を言ってはいけないという家の規則を破って、その言って、彼はその話を聞き悔い改めて、で間もなくして天に召されたんですね。こういう素晴らしい話もあるんですよ。神を呪ってしまったんですよね。でも多くのしもべは、多くの奉仕者は、宣教師または牧師も分かんないんですけども、別に伝道師でなくてもいいですよ、普通のクリスチャンでも、悲惨な目にあっても、やはり主を捨てることはないですよね。主に使い続けています。でここにあるヨブの姿勢と同じなんですね。主に使えていて、主に使えていて、本当にこの人は素晴らしいなって周りでは私たちは見ますけれども、内側では壮絶な戦いをしているんですよ。それが3章以降のヨブの独白です。肉体の弱さから来るうめきと叫びを言い表しています。で 11節ですが、そのうちにヨブの3人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわちテマン人エリファズ、シュワハ人ビルダデ、ナーマ人ソファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。ヨブの友人の登場ですね。エリファズというのはエドム人の名前ですね。創世記の36章の4節に出てきます。テマンが知恵のあるテマンとして知られています。オバディア書の8節にありますが、ビルダではシュワハ人、とありますけれども、アブラハムのサラの死後のもう一人の妻ケトラから生まれたシュワハ、から来ている。だからやっぱりその舞台が族長時代でセム系の人たちであることは確かなんですね。ですからこういうもう本当に最高級の文学作品になると言われてますけれども、このヨブ記という神の知識ですね、これが与えられているわけなんですが、12節、彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどであった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に7日7夜地に座ったが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。非常に素晴らしいですね。思いやってる友であります。でここで病院でお見舞いに行くときに大変な状況になっている人たちを見て、顔の表情には私たちはなるべく出さないようにしますよね。その症状がものすごく大変になっていてもですね、やっぱりそういうふうに見せたくないじゃないですか。で彼らはもうそんなこともできないほどですね、この12節を見るとヨブであることが見分けられなくなって声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らしたと。でこのようにもう気遣いも吹っ飛ぶほどのヨブの変わりようだったんです。でも彼らはやってきた。変わり果てた人のところに普通近づこうとしないじゃないですか。しかも1週間一言も話しかけずに一緒に地に座っていたんです。地面に座っていたんです。ここにですね、友の素晴らしさがあります。声をかけないけど一緒にいるんですよ。苦しむ人々にとっての福音というのは共にいること、話さなくて共にいることをそのままがキリストを伝えることができるわけなんです。でこの原則を彼らは知っていた。ヨブを愛していたからね。でここがミソなんです。ですか、だいたいヨブ記のイメージは友人って悪いやつだなと、ね、この3人の友人ね。でもそうじゃないんですよ。友人としてはこの立派な友人なんだというところが大事であり、その友情がことごとく崩れていくほどのとてつもない真剣な問いかけがこのヨブの口から出たんだということ、そしてヨブの人間的な愛は限界があることを徹底的に教える箇所であります。どれほど私たちが親切心を持ってしても、4章以降に出てくる友人たちの返答を見るにつけ、私たちが持っている義というのは本当にイザヤ書に書いているように不潔な着物、ボロ切れのようだと。本当の義というのは42章最後の章に出てくるように悔い改めですね。友人たちが許しを乞いに行くんですよ、ヨブたちに。へり下ることです。和解することです。ここから神の義を身につけることができる。 わけなんですね。騙されてしまうね、私たちもね。よくこういう話あるじゃないですか、クリスチャンよりもクリスチャンじゃない人でも立派な人いるって。本当人生そうですよね、気にかけてくれたりしてね。もうなんかあの人がクリスチャンだった方がいいんじゃないのって思う時あるじゃないですか。でこの呼ぶ記はそのそういう親切をしている人を抑えも粉砕する、それが限界があるということをよく教えてくれます。なぜかというと、呼ぶ自身がごまかさないで神様に法廷で検事と弁護士が争うようにですね、その討論していくんですよ。この不条理について神に対して なんでこうなるんですかということを真正面から、普通真正面から私たちは普通の生活でしないもう予防してるんですね。でその時に友人のその限界も出てきたわけなんですね。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ついに口を開きました。でこれから激しい呪いの言葉を言います。でも神を呪ってはいません。生まれた日を呪う言葉ですが、なんでヨブがあれ、あの立派なヨブがなんでこんな激しいのって思うかもしれないんですが、これ文脈が大事なんですね。友人が良かったからなんですよ。1週間黙って一緒にいてくれたから、今までは言えない肉体にある弱さをそのまま口にして出すということを許したわけなんですね、自分自身で。先ほど話しましたように、注意深く読んでいくと、神は呪ってません。主は与え主は取られるというその信仰が貫かれているんですが、生まれた日は呪いました。2節、ヨブは声を出していった、私の生まれた日は滅びうせよ、男の子が胎に宿ったといったその夜も、その日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ、その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな、ああその夜ははらむことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように、それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。誕生日を呪う。誕生日っていかがですか？やっぱり今まで自分たちが生きてきたことを感謝するわけですが、その逆をヨブは今行っているわけです。逆算してなくしてしまおうとしているわけです。レビアタンというのは出てきますけども、このヨブが最後に神の前で悔い改めの直前に神様がお見せになる、この海に住む火を吐く竜の存在ですね。すべての誇り高い獣の王というふうに神様は言われてますが、それも呼び出したいと。でも基本的に夜が来て闇になれと、だから光をあれという、あの闇から光をあれといった神様の創造の働きの逆をやって、そしているわけで、これ終末的な様相でもあります。闇が来る、そしてイエス様が十字架につけられた時に昼間だったのに闇が来る、これ呪いを受けてるっていうことなんです、イエス様が十字架の上 で。それを今自分の生まれた日に呪いをかけている状態であるわけなんです。で11節、なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時息絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸う乳房があったのか、今頃私は安らかに横になり眠って休み、私たちのために自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また議官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした 市長たちと一緒にいたことであろうに。今読んだのは死産になっていればよかったなということであります。で、ま、なぜ膝が私を受けたのかという言葉はこの族長の時代ですね、この赤ちゃんが生まれた時にですね、この膝の上にこの赤ちゃんを乗っけるわけですね。でその儀式が創世記の50章の23節とかに分かるんですけども、でそうすれば黄泉において死後の世界において安らかに過ごすことができるのにということであります。それとも私は密かに降ろされた流産の子のよう光を見なかった英子のようではなかったのか。賢では悪者どもは生きり立つのをやめ、賢では力のないた者は憩い、で囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。賢では下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。で今ここで言っているのはこの出産直後の死ではなくて、出産前に流産になっていればよかったじゃないかということを言っています。で黄泉の世界を再び繰り返していて、強調点は黄泉においては金持ちも力ある者も貧しい者も力のない者も同じようにいると。つまり死は全ての経済格差、力関係を平等にするということですね。で20節、なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは、墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のようにあふれ出る。死ぬことよりも生きていて痛みを持っていることがより過酷であると言っているわけですが、死を待ち望んでも死は来ない。ここで嘆いているヨブの嘆きを裏返しますと、逆を言いますと、自分の手で命を取ろうという考えが何一つないということです。わかりますね。死にたいとは思っているんですけども、この命は俄然神のものであって、神の御手の中にあること、これを彼はよく知っているわけなんです。聖書の中に命を取るものが何人か出てきます。自殺が何人か出てきます。サウルがそうですね。あとアヒトフェルというこのダビデ、アブシャロムについた議官、イスカリオテのユダもそうです。で彼らとこのヨブを比べて何が違うか、神の主権が分かってるか分かってないか、つまり主が与え主が取られる、命も取るのは主であると。自分がかれこれ何かすることはできないよということを彼は分かっていたので、自殺はしなかったんです。で25節、私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく、心はかき乱されている。今までこれだけは起こってほしくないと願ってたものが起こってしまったことの衝撃を言い表しているわけです。いかがですか。今これだけ激しい言葉だったんですが、慰めを受けるわけなんですね。で、これからも彼はこのようなスタイルで友人に対しても言い返すし、また神ご自身に対しても言っていきます。で、単なる愚痴を超えてますね。裁判所で争うものであるかのような強さを持って言い表します。で、事実この呼ぶ記の中に裁判官、中保者、仲裁者という言葉が出てきて、その法廷で争っているかのような、そのような討論を神に対して、また友人に対して呼ぶが展開させていくのを私たちは見ていくわけなんです。だからここ深みがあるんですよ、呼ぶ記って。でも私たちは生きているときは仕方がない こうやって過ぎ去らせていく不条理をそのまま神に訴えていくと。で、神がおられる、神がこのことをされているという前提で話していくわけなんですね。だから呪ってるんじゃないんですよ、神を。神を否んでるんではないんですよ。現実を直視して、神の義に対して問いかけている真剣勝負の議論でいうことなんです。でですね、いかがですか、感読された方いますか、予備記を。私何週間前から説明ましたけど、手を挙げてる方いらっしゃいますね。ぜひですね、読み進めてくださいですね。で、感読してですね、じゃあ苦しみに対する答えはこういうものだったんだ、なるほどっていう、池田明さんのようなですね、解説と回答出てこないんですよね。出てこないんですよ。なんかね、あれっていうので終わるのが呼ぶ気なんです。この真剣で激しい問いかけの過程が実は大事なんですね。神と共に生きることの意味を深く知る。そして神は神である、人は人である。これが答えかもしれませんが、神は神であって人は人なんだよ。で、これを知っていくことによって、クリスチャン的に生きていたのがクリスチャンとして生きていくことになる一歩となっていきます。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださったこの素晴らしい書物を感謝します。本当にここから与えられた、この書物によって、私が果敢にあなたのに対して、また苦しみを受けているときに、訴えることができるあなたがいらっしゃることを見ることができ感謝いたします。主よ、詩篇を読むときに私たちは本当に祈りにならない祈りが言葉になっているということで慰めを受けますけれども、ヨブ記を読むときには苦しみが言葉にならない苦しみが、うめきが言葉になっているので感謝します。どうかここから慰めをこれからも受けていくことができますようにお願いいたします。そして主よ、この1週間も苦しみにあっても、神様、ヨブを思い出して、その最後に至るまでのこの忍耐と、また神の憐れみを思い出して1週間を過ごすことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。失礼します。